第2章では、農業の持続的な発展について紹介します。この章では、農業生産の動向や、担い手、農地の確保、農業生産基盤整備などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農業生産の動向について紹介します。2023年の農業総産出額は、前年に比べ 5.5% 増加し、9.5 兆円となりました。
農業生産額の増加は、どのような理由によるものですか？
米や野菜、豚や鶏の価格が上昇したことから、前年に比べ増加しました。
都道府県別の農業総産出額はどうなっていますか？
都道府県別では、1位は北海道で1兆3500億円、2位は鹿児島県で5400億円、3位は茨城県で4600億円でした。
米については、2024年は夏に品薄の状況が発生しました。また、2025年に入っても小売店での価格が上昇していますが、どのような状況だったのでしょうか。
主食用米の需給は、2023年産米の需要が堅調に推移していました。2024年8月に、南海トラフ地震臨時情報が発表され、また、同時期に地震や台風等もあり、スーパーでの米の購買量が前年の約 1.5 倍まで増加したことから、小売店等において米の品薄状況が発生しました。
品薄状況に対し、農林水産省ではどのような対応をしたのでしょうか。
米の集荷業者、卸売業者の方々に対して、米の円滑な流通の確保に向けた対応の要請を行うとともに、新米の集荷量や販売量の情報を発信しました。
小売店での価格の上昇は、どのようなことが背景にあったのでしょうか。
米の流通については、2024年産米の収穫量は、2023年産より18万トン増加しましたが、大手の集荷業者の集荷量は、2023年と比べて21万トン減少しました。このため、大手の集荷業者と取引をしていた卸売業者や、中食、外食、小売事業者は、必要な量を調達するため、例年とは異なるルートで、比較的高値で仕入れざるを得なくなるという状況となり、スーパー等の小売店での価格上昇につながりました。
こうした状況に対して、どのような対応を行ったのでしょうか。
米の流通の滞りを解消するため、2025年1月に、一定期間後に買い戻すことを条件に、政府備蓄米の売り渡しを行うことができる仕組みを設けました。同年2月には、集荷業者の集荷の減少分に相当する21万トンの政府備蓄米の売り渡しを決定し、翌3月に2回の入札を行いました。このうち14万トン分については、3月中旬に引き渡しが開始され、3月下旬に店頭に並び始めました。